ここはですね、邪見ということですね。邪見とは一体何かと、こういう質問です。で、お経にはですね、これ、教行信証、けど感。一切の悪行は邪見を因となすと。463ページ。右から2行目ですね。一切の悪行は、邪見を因となす。これはですね、どういうことが言いたいのかです。この一切の悪行は、つまり、苦しみを生み出すような悪は、邪見が因となって生み出されるってことです。もっと言うならば、邪見がなくなったら悪がなくなるんです。わかります？邪見がなくなったら悪がなくなるんです。つまり私たちはどうしてもですね、自分って悪い人間じゃないかっていうのがあるんですよ。ね、仏教ではいや私は悪い人間だ悪い人間だと聞いてるから、いや私っていうのは本来悪い人間じゃないかっていうふうに思っている人が多いです。だけどこれ違うんですね。違うっていうのはどういうことかっていうと、本来は善人なんですよ。ここがポイントね。
善人かい。
本来は善人なんです。善人っていうのもかなり善人じゃないですよ。そこそこ善人。そう、ここがまずポイントです。本来のその人の業と言われるものは、これ善人なんですよ。
そもそもその人っていうのはみんなっていう。
そう、そもそもその人っていうのはみんな、仏教的に、まあ、いや世間的に言うと、善人の業を持ってます。つまり悪人っていうことはないです。だって、邪見が、一切の悪行の因は邪見だって言われていますので、
邪見が悪人にしてしまう。
そうなんです。つまり、本来持っている業に、邪見が加わると、悪を作るんです。
そうだね。
本当は邪見だ。
そう。そうなんです。その邪見を取り除いていくっていうのが仏法という教えなんですよ。わかりますかね。だからその邪見を取り除いていくと本来のその人の姿に戻ります。本来の本当のつまり仏様の眼にはですよ、その人の本当の姿っていうのが見えてるわけです。だけど邪見が加わるためにですね、その本人がこう歪んでしまうんです。その歪んでしまったものが自分だと勘違いしてるんですよ、ね、そうそうそうそう。この邪見っていうものが仏教では義と言われるものなんですね。これ、教行信証、信観ですね。信観の元の最後ですね。350ページ。左から、1、2、3、4、5行目にですね、浄土を主する者は常に多けれども、その門を得て直ちに至る者は幾縛もなし。ですね、浄土を主するっていうのは、心を清らかにしていきたい、善人になりたい、幸せな運命を、ね、幸せな運命を受けていきたいとこう思っている人は多いけれども、その通りですね、幸せになっている人は全然いないと。浄土に行ける人は全然いないとですね。浄土を論ずる者は善知識になってね、 教えを説いているものはいっぱいいるけれどもですね、その用を得て直ちに教えるものは、あるいは少なしと、要がちゃんと分かって教えが解ける人はほとんどいない。じゃあ何が教えの中に抜けているのかというと、かつて未だ自称自閉というですね、思って説をなすものあるを聞かずと、この自称と自閉っていうのが、まあ、全ての原因なんですね。
邪険に似てしまう原因が自称自閉。
いえいえ、ですね、邪険っていうのは自閉の方なんです。自閉から自称というものが生み出される。自称っていうのはですよ、例えばこういうことをやってくださいって、まあ、仏教で勧められます。頭の中で、こういうことをしなくちゃいけない、例えば怒っちゃダメだ、欲に流れちゃダメだって頭で分かっているのに、実際ですね、やろうとするとできない。これ自傷っていうふうに言うんです。なぜかっていうと煩悩が起きるから。こう真面目に頑張ろうと思っても欲が起きてできないとか、怒っちゃダメだ、耐えていかなくちゃいけないと思っても腹が立ってくる。これを自傷というふうに言うんです。これを仏教では煩悩症っていうふうに言うんですよ。難しい言葉です。すいません。今日はちょっと驚愕で、驚愕をちょっとしていただきたいなと。煩悩症っていうふうに言うんです。煩悩症。煩悩症っていうのは感情的な煩悩です。感情的な触り。ですね。いわゆる感情的に、こう、無理だっていうふうに思うのが煩悩症。頭ではこうしなくちゃいけないって分かっているのに、それが、頭で分かっている通りにできないのを煩悩症っていうふうに言うんです。その煩悩症があるために悪行が起きるんですよ。煩悩症が悪行を生み出すんです。はい、
邪険じゃない、
邪険、まあ、まず煩悩症が悪行を生み出す。煩悩症っていうのは頭で分かっている通りにはできないっていうのが煩悩症なんです。頭で分かっている通りにできればね、誰も苦しまないんです。
感情の部分。
そう、感情の部分でどうにもならない、コントロールが効かないっていうのが煩悩症っていうのがあって、もうこれが悪を作らせる。だから怒っちゃいけないって分かっているのに怒ってしまったり、欲に流れちゃいけないって分かっているのに欲に流れさせる、それが煩悩症っていうんです。
みんな持ってる、
みんな持ってます、持ってます。だって持ってなかったらその人は善人になってるはず。もうすでに
仏様になってる
よ。そうです、仏なんですよ、仏。それ本来の姿に戻したら、一応仏の悟りを開いた一番の、まあ、初期の状態です。つまり浄土に往生しましたっていうこと。浄土に往生するっていうのは、まあ、ある意味善人になったっていうわけじゃなくて、今から苦毒をね積んで、徳を積んでね、苦毒、まあ、修行に励んで、素晴らしい人を救うような人間になっていくとですね。まあ、もちろん過去世から仏法を聞いてきた人は本来の姿に戻ったならば、本当に素晴らしい菩薩様に戻ります。つまりその本来の姿に戻るっていうのが、その邪険が取れた状態です。だからそれが取れたならば、まあ、どんな人も本当にそこそこいい人に変わります。
その邪険っていうのは生まれてきてずっと生きてる間に、
邪険っていうのはですね、過去世から引っ張ってくるんです。生まれた時から持ってます、これ。残念ですけど。だから 生まれてから身についたものもあるけれども、生まれながらにして持って生まれてきます。はい、だから生まれた時から悪を作ってるんですよ。赤ちゃんは。だから育て方次第っていうのはあるかもしれないけど、実は過去世から引っ張ってくるものなので、その人に悪業というものがあるんです、ね、だけど実はその悪業を生み出す元は、まあこれ煩悩症なんですけど、その煩悩症っていうのはですね、その元にこの自閉というものがあって、諸知症、これが根本的な原因なんです。諸知症っていうのは自分の中で間違って真理を理解しているところなんです。理性的に頭が間違って理解してるんです、教えを、真理を。そう、イメージ映像として煩悩症っていうのがこの紙だとすると、諸知症っていうのはその紙をこう何ですかね、止めているピンみたいなものなんです。だからどんなに紙を取ろうとしてもピンで止められてるから取れないんです。力ずくで取ろうとしても無理なんです。このピンを取らないと煩悩症は取れない。このピン、諸知症が邪険なんです。諸知症が邪険であり、邪険が煩悩症を生み出し、煩悩症が悪行を生み出す。
はい、で逆に煩悩症を生み出す。
そうそうそう、
聞いた時もそうだなと思う
こういう流れなんですよ、ね、こういう流れで、だから邪険が悪行を生み出す、ね、邪険っていうのが間違ったものの見方。間違ったっていうのは何が間違っているかというと、仏教で言うとこれ、有意識がわからない頃なんです。有意識がわからないから、みんな苦しんでるんです。
人のせいにしたりとか。
あ、有意識がわからないとどうなるかっていうと、自分の出した思いが返ってくるっていうことに気づかない。この自閉っていうのは隠しているってことなんです。私たちの苦しみの根本は世界を二つに分ける分別心なんですよ。これが苦しみの根本です。この分別心が諸知症を生み出し、煩悩症を生み出し、悪行を生み出すんです。これはどういうことかっていうと、分別心っていうのは光と闇を生み出すものなんですよ。まあ、わかりやすいのでこういうふうにすると、分別心というのは世界を二つに分ける心です。これは何を表しているかっていうと、自分の心が闇に覆われた時は、世界は光に輝いているように見えるんです。つまり自分が落ち込んでいる時は、みんな頑張っている人のように見えるんです。自分が悪人の時はみんなが善人に見えるんです。なお落ち込むし、妬みの心が起きてくる。引きずり下ろしたいという心が起きてくる、はい、そして自分が光に覆われている時は自分のことしか見えてないんです。あとは闇だから。 だから自分がその闇の人に対して何をしているかっていうのがわからない。だから自分が調子がいい時にやってきたものが調子が悪くなった時に返ってくる。思い通りになっている時にやったことが思い通りにならない時に返ってくるんです。これが有意識なんです。ところが自分が思い通りになっている時はその思い通りにならないそのなんか闇の人に対して何をしているかっていうのが見えてないんです。見えてないから自分が今度そのされる側になった時になんで私はこんな目に遭わなくちゃいけないんだろうとなるわけ。この真理がわからない弊っていうのは隠れている状態を自弊っていうふうに言うんです、ね、だから仏教っていうのはどういう教えかっていうとその人が光の時に一体何をしているかっていうことを明らかにして闇に落ちた時に苦しんでますけど、あなたが光の時にこんなことをしたからこんな目に遭ってるんですよと、そう、それを説法を通して教えていくんです。そうやって因果の道理が分かったというのを真っていうふうに言うんです。それに対しもう因果の道理が分からない、自分が光の時に闇に対して何をしているかというのは覚えてないし分かってない、かなりひどいことをやってる。それが分からない状態を義っていうふうに言うんです。義っていうふうに言って、だからここを明らかにしない限りその人の苦しみっていうのは取れないし、なんていうんですかね、悪行をやめていかないんです。いいですかね。自分が悪いことをしているって思っているのはですよ、結果であっていいんじゃないんです。わかりますかね、この意味。例えば私が怒っちゃったとか私が欲に流れちゃったとか、それはもう闇に落ちている時にやってることなんです。だからこれが悪いことなんだ、これが悪いことなんだって思ってるんです。でも実際はそうじゃないんです。それはもう因果の通りでいう結果で、もう起きてしまった、もう起きることに定まっている欠条項っていうんですけどね、定まっているものであって、一番気をつけなければならないのは調子に乗っている時なんです。この時に人を見下したり、人を責めたり、人をバカにしたり、人を切り捨てたりしていると、跳ね返ってきた時にバカにされているように感じるわけです。
それ、因果の道理だからやったことがちゃんと自分に返ってくる。
はい、そうです。これ非常にこう、だからここを一点を聴聞で明らかにしていくんです。この一点を。そして自分が生活の中で気づけるようにしていくんですね。調子に乗っているとき、確かに見下しているなっていう。例えばなんていうんですかね、自分が元気なときに病気の人に対してね、もうお世話してあげないと、お世話してあげないとかわいそうな人だからって。言っている人はですよ、いいことをしていると思っている、うんうん、じゃあ自分が病気の時に、ね、かわいそうな人だからお世話してあげないとって言われるとバカにしないでください、うん、私はそんな立場じゃありません。それは自分が元気な時に病人に対してバカにしているんです。つまり自分が善だと思っているものこそ実は極悪なんですよ。まあ、極悪っていうのはちょっと言い方が違いますけど、邪悪なんです。
上から目線だと、
そう、自分が良いことをしている時が一番危ない時なんです。邪っていうのは横縞なもので、本当は悪を善に変えてるんです。でこれが因になって自分が今度受ける立場の時にものすごく苦しんで、 その苦しみをごまかすために煩悩症が起きてるんです。
自分が調子いい時に気をつけなさいよっていうことはそのことなん。
そうそうそう。でも自分が調子に乗っている時が一番危ない時なんですよ。有頂天って言われてね。有頂天ってのは一番危ない時で、この時に作った種まきが自分が落ち込んだ時に返ってくるんです。
それはうまくいってる
じゃん。はい、そうです。つまりですね、仏教でどういう教えかというと、この真理一つが分かるか分からないかです。これが分かったの真といって、諸事と言うんですよ。真人欠如っていうふうに言うんですよ。結局これを繰り返し繰り返し話してるだけです。
あの手この手でね。
はい。だから分かれば真人欠如できます。そんな難しいことじゃないでしょ。わ、簡単なことです。
そうやね。
いいですかね。この闇っていうのは見えてない部分なんですよ。自閉。だから自分が光にいるときは闇が見えてない、ね、そして自分が闇にいるときは自分が見えてない。だから見えてない部分を明らかにすることによって全てが光に包まれる。これが知恵って言うんです。そうすると確かに自分のやったことがすぐに、結構すぐに返ってきます。朝やって夜には帰ってきますから。
だから自分が沈み込んだ時に受け、こう、受けてるっていうか、その、はい、起きてる現実が、
そうそう。
実は自分の蒔いた種だったんだっていうことが、
それが分かっ、そう、落ち着けば心、苦しみはその1年でズバッと消えるわけ。分からないから苦しむんですよ。
そんなはずないってい
う。そんなはず、そう。だから、結局自分が、こう、光の時には、
そんなことやって
ない。そんなことやってないと思ってる。例えば、馬鹿にされたと感じる人ほど、馬鹿にしてるんです。人だけじゃなく、物とか。いろんなものを馬鹿にしていて、でも自分は全然気づいてないの。馬鹿にしているって自覚がないの。バカにしてるんだけど、バカにしてるっていう自覚はないんですよ。だから、今度自分がバカにされた時に、あ、バカにしたからこんな風にバカにされたように感じるんだなとは思えない。いや、なんで俺はこんな風にバカにされなくちゃいけないんだと。こうなって、あいつが悪いとか、こいつが悪いとか、もうその苦しみをごまかすために欲に走ったりする。
悲劇のヒロインになって、
そう、悲劇のヒロインになる。なんで私はもうこんなかわいそうな目に遭わなくちゃいけないんだと。
自分でやったことをたまにやめて。
そう、だってもうこの闇に追われてる時は自分が何をしてきたかなんていうことはもう見えない。
その時にいかに気づいてね。
さあ、気づけないから仏教が必要なんですよ。それが気づけたら自閉とは言わない。そこで、ああ自分が悪かったんだな、こんな種をまいてきたから仕方がないんだなっていうふうに思えたら、それ兵っていうのはこれ隠蔽とか隠すって意味なんです。これ隠しちゃうの。隠れているから見えない。闇に覆われている。これを無明っていうふうに言うんですよ。こう無明っていうふうにね。無明。だから、無明っていうのは全部が見えてないわけじゃなくて、見えてない部分があるんです。自分が光に覆われているときは、結局相手のことが見えてない。これが見えてない部分。自分が闇に覆われているときは、人は見える。今度は。人はよく見えるわけ。でも自分が見えなくなる。だから自分はダメなんだ。生きる価値がないんだ。っていう風になる。だってみんなが善人なの。みんながいい人だ。みんなが光に覆われてる。これがまあ単純でしょ。すごく仏教ってすごく単純な教えだと思うんです。はい。 だからもうどんなにこう怒っちゃダメだって思っても、これは光の時に撒いた結果だから無理なんです。
すでにやっちゃってる、
そう、すでにやっている結果だから止められないんですよ。ところが私たちの反省は、なんで怒っちゃったんだろう、もう怒らないようにしようとか、なんで欲に流れちゃったんだろう、もう欲に流れないようにしようとか、無理なんです。
でも今の因が未来の果を生むから、そこで
だって反省はあくまでも自分が見下したことが悪いんですよ、バカにしたことが悪いんです、自分が見捨てたことが問題なんです、否定したことが問題なんです。
怒らないようにしようじゃなくて、
そう、怒らないようにしようっていうのは何のため、まあ、何のこう結果も変わらないんです。これをもうルテンリンネっていうふうに言うんですよ。同じことをぐるぐるぐるぐる繰り返して、知恵がないから分かってない。
その蚊から因を探してこないと。
そう、でも蚊から因は見えないんですよ。
見えないんだ。
そう、だって自分は見下してるとは思ってないから、
結果だけで騒いでるだけだ。
そう、なんで私はバカにされないといけないんだ、だから因果の道理で教えられるわけですよ、仏教で。さあ、あなたがバカにしたからですよと。いつバカにしたんだってなるわけですよ、覚えてない、ね、仏教を信じるってことはどういうことかっていうと、バカにされた時に、バカにされたと感じた時に、いや私は自覚はないけどバカにしたんだなぁと思える人が真なる人なんです。思えない、いやそんなことはない、私はバカにしてない、私はそんなバカにするような人間じゃないって思う人が義なんです。
苦しくても自分の蒔いた種だと思えたら死んだ、ね、
そう、そこには我っていうものがあるんですよ。我、これが理想の自分、私はそんな悪人じゃないっていうのがあるんですね、その理想の自分っていうものにしがみついてるから、だから現実が受け入れられないんです。だって見下すっていうのは悪いことじゃないですか。理想の私はその見下されることはあったとしても見下すことなんてしてない。
そんな偉そうにはしてない。
そうそうそうそう、そんなことはしていない、ね、バカにされることはあったとしてもバカにすることなんてしていないって思う。そんなことはしてない、ね、見捨てられることはあったとしても見捨てるようなことはしていないとか、
確かにそうだ、
そういうものがあってそれに執着している、これを我愛っていうふうに言います。だからここに書いてあるんですね、よりでもってこれを言うことを、うそれ自称は愛にしくはです。自称っていうのは煩悩症のことで、それは我愛、理想の自分に執着することから生み出される。自閉とは疑い、因果の道理を疑うところから来ると。この二つをついに正言なからしむれば、すなわち浄土の一門、未だ初めより見虐せず、皆の口眼常におのずから生じしたまうこと、必然のになると。この二つを打ち砕くと誰でも本来ある業になることができて、なんていうんですかね、浄土に往生できます。非常に簡単でしょ、シンプルな、非常にこう分かりやすいね、まあ、簡単ですよ、簡単
ありそうな自分にしがみついて
これが、まあ、いわゆる新人欠場までの童貞です。簡単でしょ非常に簡単な、
いやー、ガーイで頑張ってるから
ね。ガーイで頑張ったらダメですよ、
ギリ頑張ってるもの、
そう、死んだ方がいい。これだけのことです。仏教ってどんな教えですか？ っていうと、これだけのこと、これが邪見、一切の悪行は邪見を因となすという、非常にまあシンプルでしょ。なんかこう摩訶不思議な力なんて全然ないというか、なんて言うんですかね、非常に当たり前のことを言ってるだけ。
摩訶不思議な力はどういう時に起きてくる。
摩訶不思議な力っていうのは、これは分からないからどっかに道をそれようとした時に摩訶不思議な力で戻されていくと。こういう時に使われるんであって、教え自体は全然摩訶不思議なものではなく、非常にまあシンプルな教えです。
軌道修正してくれるのが摩訶不思議。
はい、教え自体は非常に論理的な教えで、はい、
どこも、いつでもどこでも変わらない教えと。
そう、だからこの因果の道理さえ分かれば、分かるっていうのは自分が苦しんでいるときに、確かに自分はその元気なときに、調子に乗ったときに、光に覆われたときに、闇に対してバカにしてきたなということを、まあ、気づかせていくっていうのが仏教なんです。確かにそうだ、やったことが返ってくるだけだ
な。
そう、やった時に帰ってきたな。そうすると苦しみが消えます。
それを受け入れたん
だね。だからどんなに苦しくても、これが分かれば苦しみはその一念で消えます。
うん、違うって跳ねのけるから苦しい、ね。
はい。
でもやっぱり何回も何回も繰り返してしまう、その嫌だなっていう思いを繰り返してしまうってことは。必ずどっかで、
その必ずどっかでですね、がに執着するんです。
相当な数繰り返してると思うんですけど
相当な数繰り返してるけど、その自分が落ち込んでる時に、この自分が光でいわゆる調子に乗ってる時にやってるっていうことが自覚してないと減っていかないんです。
ああ、そこそこそこ
その
時の目線で
その時に全知識が必要なんですよ。こう話してこう、こっからが大事なわけ。こう、もう落ち込んだ時に、いや、こうでしょ、こうでしょ、こうでしょ、と。ね？だからやってるよねって言うと、おお、確かに、とこなるわけ。で、繋がるんです、こことここは。人と果が繋がって、ああ、そうなんだ、と。繋がった瞬間に、ちょっと悪行が減る。
から少し楽になる。
うん、その、いや、少しずつやらなくなっていく。
あ、やらなくなって
る。自分とも向き合えるようになっていくか、ね。
自分と向き合えるようになっていきます。そう。苦しくなくなっていきます。その、同じことが起きた時の苦しみが、その、減ります。こう、あんまり苦しくなくなってくる。でも、結局何回も何回も繰り返します。武器は同じ話を聞けって言われますように、何回も何回も煩悩に逃げていくわけです。その度ごとにこう仏教を聞いて、ちゃんとこう因果の道理を聞いていくことによって、そうかっていうふうになるんです。
やっぱり聴聞する回数だね。
これはね、本当、まあ聴聞っていうか、この真理に行き当たってからの聴聞が大事なんです、うん、結局どんなに聞いていても、そうだ、因果の道理なんだって、この根本の部分が抜けている聴聞ではですね、うん、その減っていかないんです、苦しみが。まあ今日はこういう邪見っていう話をしましたからね。邪見っていうのはどういうことかっていうと、自閉のことで、ね、隠れている部分があるんです。その隠れている部分を明らかにすることによって、その無明を破ることによって、一切の苦しみから離れる、真を得ることができる、これ正直です。ところが、結局、その私たちはどうしてもですね、人が私に対して悪をしているか、分かっちゃいるけど、煩悩を起こしたことが悪だとしか思ってないんです。一番の悪は善なんですよ、これ。自分が良いことをしている時が一番の恐ろしい悪なんです。
善だと思っている。
そう、善だと思っていることが 邪悪なんです。横島な悪ってことで、悪を善に変えてるものです。
その善は仏様の言う善じゃなくて、
いや
道徳の善、
これを造業って言うんですよ。
造
徳の善じゃなくて造業というつまり自分が完璧に善だと思い込んでいる悪なんです。
それはあの人を苦しめて良いと思ってやってても誰かが苦しんでれば、
例えば自分が一生懸命家族のために働いているんだっていうね、うん、そういう気持ちでやっているけれども実際は家族を苦しめている場合、それは自分が善だと思っているだけで本当は悪なんです。ところがこの善が自分の中でもうガンガンになってるわけね。だから私は善人だとか、私だから私は本当にいい人間なんだっていうところになる根拠になってるから崩せないんですよ。いやこれは邪悪なんですよって言うとムクムクムクっと腹が立つ。そんなはずはない。そんな私がやってきたことが悪なはずはないってなって、そんなことを言うね、あの仏法の汚いとここが一番こう難しいところなんです。
それを頼りにして生きてきた、
そう、これが自分が理想の自分であるための根拠なんです。だから頑張ってきた人ほど崩せないんです。我愛が強くなるから、造業を頑張ってきた人ほど、
造業やりまくりだから、
そう、これがいわゆる造業と言われるもので、浄土真宗で捨てよって言われてるんですよ。捨てなくちゃいけないでしょ、う
ん、捨てればな、
造業捨てよ、造業捨てよって言ってるのは自分の中で本当は悪なんですよ。悪なんですけど、それを横島に見て善に変えてしまっている業、良いことだと思い込んでいることなんです。だから一生懸命頑張ってきたから私はこんな風に農家をやってこれたんだっていう風になると、そこを崩すことは非常に難しくなる。
人生を、
そう、人生を否定されたことになっちゃう。だから私は善人だっていうのが出てきて、そのいやそんなことで見下してるんだよとか言って、やんなはずはないよ、私はそんな見下すような悪をする人間じゃないっていうなって、頑張っている人ほど崩せなくなる。何かに頑張ってきた人っていうのは造業にもう間違いなく頑張っていて、それが根拠になって我ができてるんですよ。だからこれを、ね、崩すとなると、いや私は一体何のために生きてきたのってなる。人生否定なんですよ。
理想の自分を崩さないために一生懸命やってるわけ、
ね、そうそうそう、理想の自分を崩さないために一生懸命善をやって、それが実は自分を苦しめているんだけども、それに気づいてない。だから自分はいいことだと思ってるから、だから邪見、横島な見方なんです。だから善だと思ってるからやってるんですよ。悪だと分かったらやらなくなる。頑張ってます。
若い人ほど崩しやすい。
若い人ほど、そう、頑張ってないからね、崩しやすい。人生がね、本当人生かけてきたものを一旦ゼロにするので、非常にこうなの長く生きてきた人ほどこの事実は受け入れがたいです。だって60年間頑張ってきた人は60年を否定するんですよ。つまり何にも意味がなかったっていうことになるんです。70年間頑張ってきた人は70年間を否定するんですよ。75を否定するってね、もう本当、もうね、長く生きれば生きるほど否定できなくなる。だから仏法は若き時たしなめって言われるんです。若い時に聞けば傷は浅くて済む、
うん、早く修正できるよね。
はい、そうだね、早くね、聞いた方がいいというのはそういうことです。
ありがとうございます。
だってもう人生を否定されますので、だってずっとい いいことだと思ってるもん。いいことは人のために尽くすとかね、人に、いい顔するとかね、家族のために一生懸命働くとかね、いいことでしょ。いいことだと思っていることによって自分はいい人間だというものを支えてるんです。
支えなんだから、
そう、支えなんだからね、それを、そうそうそう、支えているものが足元から崩されるのが仏法なんです
よ。やべやべ、そんなの見れたくなるん
ですよ。そうそうそう。でもそれを崩さないと、結局自分が悪いことをしているっていう事実に目を向けられない。だから最初聴聞というのはこの我を崩していく過程なんです。これがねきつい苦しいんですよ。我を崩していくというのは俺の人生何だったのかっていうことを聞けば聞くほど見せつけられていくんです。一体俺の人生は何だった。でもそれを一旦受け入れないと、我を受け入れる、まあ崩していかないと、今度この自分が善だと思っていることが悪だと認められない。だから最初にまず我を崩すっていう過程があって、そして次に善を悪だと認めていくと。ね。善を悪だっていうのは自分が苦しんでいるときに、いや、あなたは調子がいいときにやってるよねって。いや、そんなことない、やってませんってなる。いや、やってるよねって。こういうのは見下すという行為なんですよっていうことを繰り返し繰り返し話をしていくことによって認めていくと。そうすると初めてこことここがつながる。そうすると真が起き始める。あ、確かにそうだ、因果の道理狂いなしと。そうすると朝やって夜ね結果が起きてるってこともだんだん分かってくると。この真ができるとですね、悪をやめようと思う。悪をやめようっていうのはこう光の時にですね、光に包まれた時にこう闇のものに対して見下したりバカにしたり責めたりですね、見捨てたりすることをやめていくようになる。やめていけば今度闇に覆われた時に結果も受けないし、やったとしても結果を受けた時にですね、闇になった時に、ああやったから仕方がないなっていうことでこう苦しくなくなってくるんです。で、全てはそうなんだ、心が世界を生み出すんだという真理が知らされてくる。
それは一つのもので私なんだ。
そう、これが全部私で、有意識、そう、これが有意識なんです。
分けれないもんね、分別心で。
そう、だから二つに分けてしまった心を一つにするんです。
でも人生ってやっぱりこの光と影の繰り返し。
そう、光と影の繰り返し。光影、光影、光影、光影。思い通りになっているときは光。思い通りにならないときが闇。思い通りになっているときは光。で、闇のときは早く光に戻ろうとする。
苦しいからね。
ところが、光に戻ってやることは悪ばかりなんですよ。でも自分は善だと思い込んでるから、それによってもどんどんどんどん苦しんでいく。
やっぱり中道になれば光も。
いや、中道っていうのはですよ、中道っていうのはこの我愛を消していく方向なんです。まず
我愛っていうことはめっちゃ光の方に
そうそうそう、めっちゃこうこっち側って理想の自分ってところにグッと置いてるわけ。そして理想の自分を崩さない崩さないようにしてるわけです。それをこう減らしていくわけ。だから闇に対して本当にこうひどいことをしてるんですよ。それを少しずつやめさせていくっていうのが、これが中道になる。そうしないと我を崩していくことができないから、ここが一番こう仏法を求めていくときに苦しいことなんですよ。だから必ず出てくる、俺の人生は一体何だったのか。
結局は理想の自分を落としていくんだから、今日 氷の山から降りてくっていうこと、
そう、それは自分がやってきたことの否定なんです、うん、
でもまたなんか氷の山作る方に今方向転換しちゃったんだから、
そうそうそう、それは必ず仏法を聞くと崩されていくわけです思い通りにならないときにいろんな感情が起きてきて、で崩されていくわけです。これは結局相手がやってるんじゃなくて自分の心が生み出しているもの、これを取り除くと本来の業に戻って、その業っていうのは善人なんです。だからこのピンが、これが闇なんですよね、この自閉の処置書、ピンピン、ね、これが取れたらこの闇に覆われているところが光に包まれるので、自分が何をしているかということも分かるし、何をされているかということも分かる。分かるというのはどういうことかというと、その人がそうやってきてるんじゃないということが分かるんです。つまり有意識に映っている影だっていうことがその人と分離して見えるようになるんです。つまりこの人は攻めているように見えるけど、これは有意識に映った影であり、この人じゃないっていうふうに分離できるんです。同時に自分がこの光に包まれているときは同じ心を起こしてるんです。起こしてるっていうのは心に起きてるんじゃなくて、ポッと起きるんです。ポッとポッポッと起きるんです。そのポッポッっていうのが分かるようになってきます。ポッポッっていうのが分かるようになればこう分離ができて、世界と自分の心との、ね、心を整理してこう区別して見ることができるんだ。全ては自分の心によって生み出されているってことが分かるから、もう人を責める気持ちなんて起きてこない。
そのポッポッと見えるっていうのが他力の、
そのポッポッって見えるっていうのが、まあ、それだけこう因果の通りが分かってきたってことです。つまり自分の業と肉体を分離して見えてる。だから肉体が滅んでもこの業は残るんだなっていうことが分かってくるわけです。だからこれが分か、これを分からせるための仏教なんです。非常にまあ説明すれば簡単ですよね。で簡単な教えだと思いますけど、分かったでしょ？ほら。
実践だったね。
簡単な教えです。そうです。難しくないでしょ？
先生の言葉で。どれだけ深く理解してるかどうかだね。あ
と簡単でしょ。ほらほら、
聞くだけは簡単だけど、理解の度合いが、理解
はね、うん、理解の度合いが、理解はどこまで自分がそうなってるか。
いや、簡単でしょ。難しいですか。自分の心から起きたものが返ってきてるだけ。これが分かったら、信心必定所持。
隠れてる自閉の部分が自分で、はい、何て言うのかな、納得っていうか、
これがね、納得できないんですよ、本当、うん、
だからそれが納得できれば、処置そのピンが取れる、
そうそうそう
ことになるんですよ。
そうそうそう、ところがこの納得するためには一旦この我を崩さないとダメです。ところが我を崩すためには自分がやってきた善を一旦否定しないとダメ
です。いつまで頑張ってんだ。
60年
の、自分は60年間頑張ってきたとしたら、60年間頑張ったががあるんですよ。そうすると、それを、ね、崩すためには60年間やってきたことを否定しないといけない。
そう、確かに。その1年で崩そうと思ってるから思います
よ。若ければ若いほどこの積み上げてきたものがないので、崩しやすく早く信心結露できる。
若い人
特にね、やっぱり残された時間が多い人は、ね、ね、少ない人はさ、もう今までの人生に執着するじゃないですか、こう今までやってきたんだ。
それを捨てるけどね。
そう、捨てるって言っても、あと何年生きられるか分からない状態で、捨てるってのはなかなかできないけど、20代、30代だと、もうこれからじゃないですか、これから。今までの30年間ね、ポポポイっとこう、捨てちゃえばいいわけですよ。
ピーって言わなくちゃ。いいね。
本当だ。
柔らかいうちに聞いた。
な、そんな簡単にドロップボックスに捨てれるようなことはならんからな、愛そのものだ。自分の理想の自分は崩したくない。
ちなみにドロップボックスはダストボックスです。
ああ、ダストボックス。
はいはい。
え、ゴミ箱。
ゴミ箱に捨てるように、ドロップボックスはあのクラウドの名前です。
ああ、そうかそうか。はいはい、
そのゴミ箱に捨てるように捨てれない。だから時間をかけてじっくりとこの我を削っていくっていう過程が必要なんです。これがものすごく時間がかかるし、自分が進んでいないような、いや進むどころか後退しているような感じがするんです。
ここを崩しているようで余計なんか我を増して作ってるような、
そうそうそうそう、だから ここにものすごく時間がかかるんですよ。これ仏法を聞いていく上でね、一番の障害この我を崩していくところにあって、我がある程度崩してきたらもうあとは本当にこの造業を見せて善を悪だということも受け止められやすくなるので、因果の道理も分かるようになって、もうあとは本当時間の問題ってことになります。聴聞さえしていればあとはもう信心ね得られますよと。そうそうそう、これが一番こうくせ者なんです。
すぐに抱きついてる、
まあ、無明というのは見えてないってことですね。見えてないものがあって、それが本当に私を苦しめる。
苦しめる、話したくない話したくない、顔を削りたくない、削りたくない。そうでもこの1年本当に分かったっていうか、
まあ、それだけいいご縁だったんですよ。崩れた、崩れた。崩れたら、本当に因果の道理を認めやすくなるので。でも、崩すためには、結局この崩れないのはですよ。この崩したら捨てられると思うから。だから、どうしても善知識は、こう、どんなに崩しても崩しても、いや、私はあなただ、ね、あなたを決して見捨てませんっていう姿勢が必要なんです。その安心感があって崩れてくる。
だから、だいぶっていうか、どれだけ崩されたか分からないけど、だいぶ違うな、
はい、この我っていうのは見捨てられないっていうのがあって初めて崩れていくので、だから善知識は決して相手を見捨ててはいけないと、その見捨ててはいけないっていうのがあって初めて我が崩れて造業が分かって、造業を捨てて、そしてこの信を得ていくことができるんです。だから造業が去るってことは信を得る、これ浄土真宗の教えですね。造業を捨てよ。
造業を捨てるためにはやっぱり全知識の力借りないと絶対にできない。
そうなんです。無理です。
それは分かった。はい、
そうだと思う。そうです。聴聞が本当に大事であるし、見捨てない人がどうしても必要なんです。だから見捨てないからこそちょっと現実が受け止められる。見捨てられないからこそちょっと現実がね。どんなにその人が悪いことをしているからといって、決してその相手を見捨ててはいけないんです。仏法っていうのはね。見捨てたら、我がどんどん強くなるんです。
いや、悪いこと、悪いって見たら見捨てたくなっちゃうかもしれないけど、あ、知恵がなくてかわいそうと思ったらね、見捨てれなくかわいそうで。
ね、だから見捨てないってことが大事。見捨てない。でも見捨てないってことは我を認めるってこととも違うわけ。我を認めると我がどんどん強くなる。そこがね難しいところです。でもこの辺を本当にきちっと崩していくことによって、我をね崩していくことによって、その人の苦しみがなくなっていく。これが邪見っていうことですね。分かっていただけたでしょうか。